三原クリニック。アクシスは FM イルカを応援しています。
時刻10時15分を回りました。暮らしつづれ織、月の第3週目の水曜日、高専宝探し、花咲く街の技術者たちです。今年の4月から新しいコーナーがスタートいたしまして、函館工業高等専門学校の様々な先生方、それから総務の方々にいろんなお話をお伺いしてきました。12月、今月、今年最後の先生は函館工業高等専門学校社会基盤工学科、長家正先生です。長家先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今年の最後ということで、大変なプレッシャーを背負わされていらっしゃるんですけど、
だいぶ、うちの先生にはプレッシャーかけられましたけどね。
はい、森谷先生とおっしゃるんですが、はい、本当に高専の先生方のお話を伺うにつけ、工業高等専門学校ってこういうことを研究なさっている先生方が随分といらっしゃるんだなと毎回毎回驚くんですが、長家先生のこの社会基盤工学科というのはどういう学問なんでしょうか。
都市や地域の中の、インフラについて、安全で安心なものを作っていくことを、考える学問という、学科というふうに考えていただければ結構かと思います。
はい、長谷先生ご自身はご専門といいますか、大学でのご専門はどういう勉強をされていらしたんですか。
大学では、先ほどの地域や都市の中での、安全に関わることですね。特に、防災とか防犯とかそういったことに対して、研究していました。
はい、この防災とか防犯を含めて安全な暮らしというのは私たちにとっては何よりも大切な分野ですけども、具体的にはそれを勉強するきっかけとなったことというのは何かあったんですか。
もともと、私が大学時代に、研究してたテーマが先ほど言ったように、安全の話であったんですけども、その中で特にその防災の話ですね、とか防犯の話、安全でもいろいろとありますよね。他に、交通安全であるとか、その他日常生活の安全とかありますけども、特にその、一旦起こって、被害がたくさんあるようなそういった、ものに関して、非常に興味を持ちまして、研究を進めていきました。
はい、よく外国人の方々がいらっしゃると、日本はなんて安全な国だろうとか、こんなに安全が保たれるというの、そういう意味では防犯ということはそこに入りますし、それからなんて地震や津波やいろいろな災害が多いところだろうという意味でも研究分野は広いわけですが、今日はとりわけその防災についてお話をお伺いするんですけども、この防災も範囲が広いと思うんですが、はい、どういうような防災について今現在、
そうですね、特に今現在取り組んでいるのは、観光防災という話です。
はい、
で観光防災というのは、いわゆる観光客が、函館であれば、年に400万人以上が、訪問するわけですけども、一旦地震が起きた時にそういった観光客をいかに、スムーズに避難させるか、あるいは、その後の避難生活を、無事に送らせるかとか、
はい、
そういったことを考えたりするようなことですね。特に、観光防災に関しては、観光防災研究会というのを、我々の、私のその他に、学校の先生のほとか、外部の先生も含めてですね、数名で、研究会というのを、作りまして、その中で、勉強会というのを開いている状況であります。
はい、今日のヒトネットワークのゲストがそれこそ道庁の、防災教育担当課長さんなんですが、9月に行われたこの防災セミナーの後に、実は10月9日水曜日にこの FM イルカのある1階下カフェペルラでは、函館観光の津波防災を考える勉強会というのが、北海道とそれから函館国際観光コンベンション協会の共催で行われたんですが、長谷先生はこの勉強会にも少し携わって、
直接運営には携わらなかったんですが、参加しまして、直接は関わらなかったんですが、 ただまあ研究会としてのメンバーとして一員として参加したという形にはなります。
観光客の、まあ、新幹線がいよいよ開通すれば観光客の増大も本当に見込まれて期待は膨らむわけですけど、防災と観光ということについてはどういうような大事なポイントがあるんでしょうか。
特にその観光客というのは、まあ、その訪問した土地に対して土地勘があまりありませんし、
はい、
まあ、一旦そういった地震が起きた時にどのように避難したらいいかとか、それがまあ、避難行動あるいはその防災の数、はい、その防災対策をどういうふうに取ればいいかということが、まあ、あらかじめ知識としてないような状況ですので、そういったまあ側面があります。
そうすると、まあ、一旦その、まあ、地震が起きるだとか何か災害が起きたときにどうやって安全にこう避難させるかとか、そういうことのノウハウというか地元の方々のそういう受け入れ体制というか、そういうことも必須なわけですね。
そうですね。特にその、まあ、いわゆる避難所もそうですけども、はい、まあ、基本的にはその観光客というのは、まあ、函館で言えば400万人の時代で300万人が宿泊する、まあ、観光客になるわけですけども、まあ、そういった人たちであれば、その、受け入れ側の、まあ、ホテルであるとか、旅館であるとか、そういった人たちの対応というのが、まあ、非常に重要になってくると思います。
まずは、その、お迎えする側の、受け入れる側が、しっかりとした勉強、まあ、知識を得て、スムーズな、その、避難できるような、ことができる、そういうスキルというか、そういうものを身につけるというのが、もう、絶対的に必要だということですね。
そうですね。どうしてもそういった、まあ、その旅館とかそういった、はい、まあ、やられる側ですね、そういった人たちの、まあ、どういうふうにその辺の知識とか、はい、そういったものが重要になってくるのかなというふうには考えます。
ただその、まあ、こう防災、観光防災というと、できるだけ例えば避難マップだとか、まあ、こういう情報を発するとかいろいろあるんですけど、あまりその、防災っていうと観光客が嫌がるんじゃないかと思ってあまりそこに触れたくないという方々もなくはないと伺いましたが、そのあたりはどうなんでしょうか。
そうですね。だから、まあ、そういった、まあ、その防災ということを、まあ、表にその、まあ、強調してしまうと、はい、どうしてもそれが、まあ、負のまあ、連想を及ぼすということもありますので、まあ、ただ一方でそういった防災を、まあ、ちゃんと考えてますよという、そういったプラスの側面もやっぱりあるのかなという考えますので、できればそういった、まあ、マイナスのことではなくてプラスの方向で、
はい、
そういった観光防災というのを、考えていただければというふうに思います。
まあ、そういう勉強会もしているし、自分のところの受け入れ先としてはそういう対策もきっちりと行っているんだということをプラスのアピールにして、そしてお迎えすると、それは安心を買うということになるわけですね。
まあ、特に安全と安心とその2つがありますので、 はい、その中で、まあ、安全ももちろんそうですし、はい、安心ということで、まあ、ここの、まあ、函館ではやっているということを、まあ、アピールされてはいかがかなというふうに思います。
そうですね。こういろいろな地域の日本、まあ、海外のこの間の、フィリピンなんかもそうですけど、アメリカの台風の時なんかもそうですが、その災害そのものは防ぎようがないですけど、その後の、地域とか政府とか人々の対応ぶりを見ていて、その、あ、こういう対応が迅速にできるんだなという、例えば地域というのは逆に見直されたりとか、そうでないところは逆に不安が増したりとか、そういうことってありますね。
そうですね。まあ、地域のコミュニティの取り組み状況によって、で、
はい、
やっぱりその、どれだけ避難迅速やるか、その辺の結局、横のつながりがあるかどうかで、うん、結局、まあ、それぞれ孤立してしまうと、
はい、
どうしてもやっぱり避難というのもスムーズにやっぱり行きませんので、で、特に高齢者が多い地域なんかは、高齢者単独ではなかなか避難できないようなケースもやっぱり考えられます。うん、でそういった時にやっぱり、その地域コミュニティの中で、そういった避難弱者と言われる人たちをどのように助けていくか、ということがやっぱり強調ですよね。
うん、
そういった部分が、まあ、大事かなというふうに思います。
こう体力的な弱者だとか、それから年齢的な弱者という、まあ、弱者という言い方がふさわしいかどうかは あれですけども、そういう意味では観光客の方も先生がおっしゃったように土地に不安内であるというだけで、やっぱり地元の人間よりは弱い立場に 置かれているという、そういうくくりで考えてもいいわけですね。
そうですね。はい、まあ、そういった、まあ、土地勘のない人、そういった高齢者、そういった、まあ、住む、そういった避難に関して、はい、なかなかちょっと、で、スムーズできないといった、そういう人たちとしては、まあ、ひとくり、まあ、災害弱者というふうにするならば、ね、そういった観光客というのも、その中に含まれるということですね。
さあ、その、何かがあった時のための、避難訓練だとか、防災訓練、あるいは減災のための、いろいろなノウハウはいろんなところから発しられているんですが、どうものども遠すぎると、なんとかで、ちょっと忘れがちになるんですが、やはりその、ま、なんとか避難をした。で、避難先に行く。その避難場所でのいろいろなトラブルというのが二次災害をもたらしたりします。そのあたりの問題点も少し教えてください。
そうですね。特にその、一旦避難した後に、どのように避難生活を送るかということも非常に大事ですし、で、特にその、先ほど言った高齢者ですね。高齢者側に関しても、やっぱりその、これまでは福祉施設でそういった介護なんかを受けたような方が、まあ、普通の通常の避難所に行った時に、それでまあ生活できないということもやっぱり考えられますので、そういった、まあ、例えば高齢者で、そういった高齢者であれば、そういった一般の、まあ、避難所に、例えば、まあ、避難所に、まあ、行ってもらった後に、生活するんではなくて、例えば、既存のですね、被害を受けなかった福祉施設なんか、そういったことを、そういったものを利用してですね、うん、で、それぞれの福祉施設で、それぞれ、まあ、まあ、行政側が、温度をとって、例えば、まあ、その辺を相互利用できるような形をとっていければいいのかなというふうには考えます。
あとは、小さなお子さんのいる家族だとか、それから女性の場合は、まあ、着替え一つとっても他人の目が気になってという、そのあたりもあるし、逆にさっき長谷先生と話したら、男性の問題もあるという、そのあたりの、それぞれの、まあ、男女別あるいは年齢、そういうことでの、こう、避難所での、まあ、大変さといいますか、問題点というのも少し挙げてください。
ですね、私が、まあ、以前ですね、東日本大震災が起こった後に、はい、まあ、避難地の方に、まあ、調査に行ったわけですね。その中で、まあ、避難所というものを訪問させていただけた、いただいたんですけども、はい、まあ、その中で先の男女の違いという話で言うと、まあ、女性の方は、その避難所の中で、自分の役割というのを、まあ、すぐ見つけて、まあ、それをアクティブに、まあ、生活するのに対して、まあ、男性側というのは、なかなか、まあ、女性と比べて日頃から、まあ、家のことですね、家事とかあんまりやらないということもありますので、その中で役割を見つけれずに孤立してしまうといった、そういったケースも、聞いたりしましたね。
日頃は、奥さんに何でもやってもらってたりとか、そこの新聞取ってくれとか、茶入れてくれなんてやってると、いざ、そういう集団生活の中に入ってしまうと、何をどうしていいかわからない的な、まあ、今こうして笑い話で言ってますが、でもそれが長く続くとやっぱり精神的にもイライラしたりギスギスしたり喧嘩になったり、なかなか難しいものなんでしょうね。
そうですね、そう、私もそう思います。
男性の立場から言えば、そうすると日頃からきちんと家事に少しは手を出すとか、社会性をいわゆる地域性を身につけておくとか、そういうことは大事なんでしょうか。
まあ、私からの、まあ、確かにそうですね。まあ、私もそうするように努力しますけど。
まあ、いろいろなそういう研究をなさっていることが、地域にこう還元されて、改善されていくような方向にもあると思うんですけども、今、あれですね、避難所も、まあ、最初は、まあ、木の幹のままで逃げて来られた方々も、だんだんと、段ボールでお部屋のように区切ったり、物を入れるものを作っていったりという、あのあたりのなんて生命力っていうのは逆に言うと、立ち直る力っていうのもすごいんだなと思う時がありますけど、どうでしたか？
そうですね。確かにそう思います。で、確かにその、まあ、そうですね。仮設住宅を、はい、まあ、先ほど言ったように、まあ、実際の避難地で訪問させていただいたんですけども、確かにその自分たちであるものを、まあ例えば木材作ってベンチを作ったりとか、そういったことを、まあ自分から率先してやられているという方もいましたので、 まあそれはたまたま男性のケースだったんですけども、その男性っていうのはやっぱりそういった何かその仮設住宅の、まあそういった住宅地の中で何かできないんじゃないか、はい、できることを探してっていうことでやってたようなケースもありますし、
うん、そういう方もいらっしゃれば、なかなかやっぱり避難所は嫌なんだと、
うん、
元いた家に住めるんだったら住みたいと戻ってしまわれる方も実はいらしたそうですね。
え、そうですね。やっぱりその中、やっぱりそうですね。まあ仮設住宅にやっぱ馴染めなくて、まあ戻ってしまった被害があったんだけども、それをまあ考慮してもやっぱり仮設住宅よりもやっぱりその自分の家の方がいいという人もやっぱりいますので、それで一旦そこに戻ってしまったといった、そういったケースも聞いています。
ここにそれぞれの事情を抱えていらっしゃる方々に、ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかって部外者が言うのは何なんですけれども、地域と防災ということを考えたときには、どういうふうに避難する、あるいは、避難生活を潤滑にする、そしてなんとか望むような暮らしに行くために何が必要なんですかね。
そうですね、やっぱり事前にその防災について、まあ、事前に学習しておくということですね。先ほどみたいに、はい、まあ、どういった避難ルート、まあ、避難経路を取ればいいかとか、はい、あるいは避難所でどういった暮らしが考えられるのか、その時にその個人個人がどういった役割を負うべきなのか、
はい、
そういったことをやっぱり事前に想定しておくということがやっぱり大事なので、そういった例えば先ほど言った、まあ、避難経路の話ですよね、
はい、
そういったものは例えば、まあ、函館市の方からハザードマップとか出てますので、そういったものを見ながらやっぱりご家庭の中で、まあ、事前にこの経路を取りましょうって取った方がいいんですよ。それを確認しておくことはやっぱり重要かなと思います。
そうすると対岸の火事ではなくて、もし自分たちがそうなった時にはどうしようか、でどういうふうな可能性があるのか、もし避難所に行った場合にはどうしようかとか、そういうことのこうなんて言うんでしょう、シミュレーションというか、まあ、家族がいれば家族同士で考える、地域だったら地域でそういうことをディスカッションする、そういうことも大事ということですかね。
そうですね。特に先ほどまあ言ったんですけども、まあ、大きな地震が起きた直後というのは、はい、やっぱりその防災意識が高くて、まあ、防災のことについて考える機会って多いんですけども、やっぱり、その、時間が経ってしまうと、そういった意識自体も薄れてしまうので、やっぱり定期的なそういった学習ですね。はい、まあ、それは、まあ、職場でもあるし、まあ、ご家庭の場でもありますけども、そういった、その学習の場、防災に関する学習の場というのはやっぱ定期的に、まあ、作っていってほしいなというふうに思います。
はい、高専も、先生方はじめ職員の方々、それから、学生さんたち、しかも外国からの留学生さんたちもいて、大変な大所帯ですけども、もし何かがあった時のためにという、そういう防災訓練ですとか、防災教育っていうのはなされているんですか？
そうですね。高専でも防災訓練というのを行ってますので、はい、まあ、それが十分か不十分かというのは私の中でちょっとなかなか言える言えないんですけども、
まあ地域地域でそれぞれ特性があると思うんですが、せっかく地域とその防災ということをテーマにしてらっしゃるので、この函館道南函館の地域と産業とそれから特性を踏まえた防災ということに関して、長谷先生の方から何かご提案があれば、アドバイスがあれば最後にお願いします。
そうですね、地域の中での防災ですよね。先ほど言ったように、まあ例えば ご家庭でも、
はい、
まあ、地域のコミュニティでも、やっぱりそれぞれの中でやっぱり防災について考えていた先も繰り返しになりますけども、はい、特に避難の話ですよね。
避難、
でどのように避難したらいいのか、
はい、
であるいはその津波が来る、まあ津波予想というのが立てられてますので、そういったどこその場所でどれぐらいの津波が来るの、津波の来るのか、まあ、深さですよね、はい、そういったことを知ってもらうということはやっぱり重要かなと、まあ、事前にその辺の、データというのが、まあ、そういった結果というのは出てますので、
はい、
そういったものに関しては、まあ、インターネット等で、公開されてますので、ぜひそういったものをご活用いただきつつ、
はい、
まあ、防災について、まあ、改めて、どうすればいいかということを考えていただきたいというふうに思います。
本当ですね、何もないに越したことはないわけですけれども、何か起きてからではなくて、起きる前にある程度 イメージをきちっと持っておく、あるいは、意思の疎通をしておくということは大事なのですね。
そうですね。やっぱり個人で思ってても、はい、それぞれやっぱりね、個人と個人ではやっぱ考えていることは違いますので、
はい、
今例えば一つの世帯では考えていることは一緒でも、例えば地域のコミュニティの中でやっぱり考えていることはバラバラで、
はい、
ということもやっぱりありますので、特にその一つのコミュニティの中でその防災のことについてよく勉強している人がいると、それがいい波及効果になることもありますので、
はい、
まあ他人任せにしないとやっぱり一人一人考えてほしいなというのは思います。
誰かがやってくれるだろうではなくて、まず自分たちから、家族から、地域から、そしてこのエリアからということになるわけですね。はい。備えあれば憂いなしです。いろいろな備えをしながら新年をお迎えいただければと思います。今年最後の高専宝探し花咲く町の技術者たちは、函館工業高等専門学校の、社会基盤工学科助教の永家忠先生にお話をお伺いしました。心して新年を迎えるようにいたします。先生もよいお年をお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。